平成、21年、本日は、6月の14日ですよね。14日、月曜日、あ、月曜日じゃない、日曜日の、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。御言葉の方をですね、見ていきたいと思います。このぐらいだと、これぐらい、10分ぐらいだと、いいですかね。あんまり負担なくていいかもしれない。臨機応変にやりたいと思います。はい。じゃあ見ていきます。使徒の働きですね。一章20節から見たいなというふうに思います。ですね、言います。実は詩篇にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこに住む者がいなくられ、またその職は他の人に取らせよ、ということですね。で、この時ユダは十二使徒の一人でありました。十二使徒って本当に偉大だなと思うんですけどね。聖書の中で、ペテロに言ったことがあります。イエス様がですね。この、ペテロに言うっていうのは、ペテロっていう名前自体が小石とか石っていう意味ですけどね。でもその、ペテロに関して、岩と呼んでですね、この岩の上に教会を建てようと。黄泉の門もこれに近づくことはできないって言ったんですね。で、ペテロ、これをカトリック教会は勘違いして、ペテロっていう孤児を崇めてますけど、それは勘違いであります。そうじゃなくて、ペテロは十二弟子の筆頭ですから、これ弟子たちのことを言ってるんですね。弟子の歩みの上に、この岩の上に、教会を建てようと言ったんですね。これは見事に成就しました。イエス様が、ペテロ、ヨハネたち十二弟子と、始めた人たちを一生懸命3年半訓練したことはですね、見事に実を結び、彼らは、建物の土台になった、岩になったんですね。看板。で、この上に教会を建てたんですね。で、教会はこの岩でどのぐらい支えるかっていうとですね、10人、20人規模の教会じゃありません。今では、プロテスタント、カトリック合わせて20億も人を送るじゃん。揺らぎもしないってすごい土台ですよね。だから、弟子の土台っていうことに大きなポイントがあります。だから、我々が、レムナントも、遅ればせながらそれを最近示されましたね。いつからですか。去年じゃないんですが、今年からですよね。今年が示されてですね、弟子の歩みっていうことは力を入れております。で、だから十二使徒ってすごいんですよね。で、今でも揺らぐことなく教会、今でも我々もね、この土台の上に我々レムラントも立ってるんですね。だからすごいことであります。大きな建物を、この岩がわーって支えちゃってるわけですね。で、その、12人のうちに1人だったユダがですね、あろうことか裏切ってキリストを売ってしまってですね、その職から、職から、を離れていってしまったんですね。まあ、職を裏切っちゃった感じですね。で、そのような、イエス・キリストは、そのように、ユダを選び、で、彼に期待し、訓練したんだけども、彼は裏切っちゃったんですね。そうするとどうなるかというと、その職は他の人に取らせようということなんですね。だからどうぞ、我々はこのことを通して知らなきゃいけないんですね。それは一つは、イエス・キリストは我々のように人に過ぎないもの、ペトロもね、昨日までガリラで漁師しててような人たちに大きな仕事を任せるということです。このことをちゃんとしなきゃいけない。で、ペトロも我々とね、それほどむちゃくちゃは差はない。ペテロが10乗るかって、我々は1か2かって、そこまでは差がないかもしれない。ちょっとおっちょこちょいみたいなところもあるからですね、そんな差はないんじゃないか。で、そういう人は明らかに岩として用いられたんですね。だから一つは、我々は神が我々のようなものも用いてくださるということ、職を与えてくださるということをちゃんと理解しなきゃいけない。だけども、で、もう一つは、そのように与えられた職であってもですね、ちゃんと行わないと、脱落していっちゃうと、自らバーッと離れちゃってですね、自分の職を軽んじてですね、ユダみたいにですね、自分の職を、特権を乱用して、財布の中のお金を買っていつも取っていた。とんでもない人ですよね。会計係やってるから、勝手にあろうことがイエス・キリストのお金取ったりですね、あろうことが今度はさらに今度はイエス・キリストを売りこいつを裏切って、その金で辞書を手に入れる、 で、そうやって蓄財して不動産手に入れて、信じられませんね。そこんなことして、してったっていうわけですね。だけど、でも、結局、その、キリストがそうさせたんではありません。でも、自らそうやって落ちていってしまうっていう、神様が与えてくださったそういう職を落ちていってしまうっていう、こういう可能性もどうぞ覚えてください。で、レムナントも小さな教会なんで、いろんな奉仕っていう、これから増えていく予定です。今はもうすでにね、一緒にみんなで奉仕してますけども、で、我々はそれいった奉仕とか、いろんな神様に授けてくださった働きっていうのにつくことありますけども、でも、ちゃんとやらないと、よっぽどひどいことをするとですね、結局そこから脱落してしまって、で、他の人に仕事が行っちゃうっていう、こういうこともあることを覚えてください。だけど、世の中リストラの時代であってですね、ちょっと業績悪いとすぐに変えられちゃうとですね、普通にやったよなんて、いやーダメだ、ナンバーワンじゃなきゃダメだとかひどいことを言ったりしますけども、神様はそんな感じではありませんね。十二使徒の中で脱落してしまったのはユダだけですからね。で、それも明らかにこれユダは悪いことやってますからね。だからよっぽどひどいことしないと職は取られないんですけども、でもどうぞそういう可能性もあるということをですね、どうぞ覚えてください。で、私は、明かしても大体自分のことしか、自分の働きとかそのぐらいのことしか残念ながら見えないんですけども、でも、一つは、私が働きに、このエレミアっていう方針に、入ってきたときですね、私は、感じたことがありましたね。それは、一つは、自分は、リリーフピッチャーかなんかそういうものではないかな。リリーフピッチャーって分かります？一時しのぎ、そういう感じがしたんですね。多分これ1年か2年ぐらいなんじゃないかなと思ってたんですね。誰か引き継ぐんじゃないかなと思っておりました。どう見ても働きが非常に大きな働きで、週末のそのこんな大きな警告とかですね、どう見ても自分の性格的にも合わないし、能力的にも合わないし、ちょっと違うんじゃないか。でもやっても多分1年か2年ぐらいで誰かバトンタッチするんじゃないかなというふうに思いました。で、思っておりました。でも、でもまあ見心あれば続けていただけたらいいなと思ってですね、日々祈って主に、大体今のところは何とか続けられてますけども、見心出したら来年も続けられますようにっていう、なんかちょっと消極的な祈りですけどね、続けてまいりました。で、今のところ続いております。だから一つ分かります。やっぱり神様ってその何でもかんでも人に職を取ってって言ってやって、ユダみたいな例は例外的なんですね。だからそういう意味では世の中のリストラのそういう雇い主とは全然違います。非常にちゃんと本当にその苦楽を共にしたようなそういう奉仕ってちゃんと覚えてくださっているイエス様、そういう方であるというふうに。で、我々能力弱くってもだんだん奉仕の中で強められていくって、私もだから10年間もやっておりますけどですね、なんか10年も経つとこれが普通の、自分にとっては普通の奉仕かなと思っちゃったりですね、初めはちょっと恐れおのいていたんですね。絶対これ違うと思って確信してた。多分 1,2 年で誰かちゃんと本格的な人が出てくる、ちゃんとしたエレミアが出てくるんじゃないかなって。そしたら引き継ぐんだろうなと思ったんですね。出てきません、今たり。だから、そんなことやります。だけど、でも、職を取らせようということも書かれてますんで、本当にちゃんとやらないと、そういう働きも取られちゃうって、そういう可能性もある。でも、まあ、それは、12分の1ぐらいの確率ですから、あんまりそのことを、あんまり神経質になることもないんではないかなというふうに思っております。それでですね、そして、21節。ですから、主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバテスマから始まって私たちを離れて天に上げられたその日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんということですね。ここでは復活の証人とならなければなりませんと書いてあります。で、これは具体的に言えば、文字通り、イエス・キリストが復 復活して、そのイエスが一緒に魚を食べたり何したりとかですね、一緒に話したとか、そういうことを見た人は、そのことを語らなきゃいけないという、そういう意味合いであります。でも、まあ今の時代の我々に関しては、もちろん我々は復活したその肉体を持ったキリストに会っていません、ね。でも、我々、この、復活の証人っていうことは、今でも生きている言葉ではないかなというふうに思います。それはもちろん肉体を持って3日目に蘇ってイエスをこの手でトマスみたいに触ったわけではありませんけども、でも我々のこの働きの一部っていうのは復活の証人、体では触っておりませんけども、しかし我々の生活の中で経験する復活のイエス・キリストを経験して、それを証人となっていくって、そういうことがポイントであるということをぜひ覚えておいてください。で、そんなことですよね。で、私が思い出すのは、レーナ・マリアさんってね、あの人はスウェーデンの方ですか、歌を歌われる方でね、あの人を見るたびに思います。あの人は復活の証人だなと思います。で、まあ、ちょっと体がね、悪かったりしますけど、でも内側からね、すごいキリストの復活の力ってあられると思うんですけども、それとして、我々が弱かったり、ダメだったりしてもですね、でもそれを補ってあまりあるような、キリストの復活の力が生きてる。で、我々が、いろんな意味合いで困難なところを通ったりですね、問題は通ったりするかもしれませんけども、でも、その中で、キリストが生きておられるということをですね、経験したりですね、他の人に語っていく。それがまさに復活の証人であるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、我々はそんな風にですね、召されております。そのことをぜひ、見ていっていただきたいかなというふうに思います。で、23節。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフと、マッテアとの二人を立てたということですね。この、選ばれたのはこのマッテアという人なんですけども、もう一人いますよね。もう一人、名前が二つ三つありますよね。バルサバと呼ばれてるけどもね、別名を持ってる、それはユストという。でしかもヨセフは、なんだこれ言って。よくわかんないんですけども。こういうことを言います。そしてこういう、名前をいくつも持っていることに関してですね、これは皆さんはなんでこういうややこしいことをしているのかって今の時代に我々ってわからないんですね。でもこれわかる人がいるんですね。それは皆さん名前知ってますかね。リチャード・ウォームブラントとかいう方なんですけど、その人は、地下教会の声っていう本を出したんですよ。それは今はソ連とかですね、東ヨーロッパの共産主義ってみんなもう解散しちゃいましたけども、あれはだから20年もっと前ぐらいですかね、まで今のロシアがソ連と呼ばれた時っていうのは大変共産主義って全くキリスト教を受け入れない国々だったんですね。でその中で、聖書を読んだり正しく信仰を持っているクリスチャンって迫害されたんですね。だからほとんど地下教会なんですね。で政府に見つかれば逮捕投獄されてしまう、拷問を受けてしまう。それにルーマニアでずっとそういう地下運動のことをしておられた今言ったウォンブランドという男性の方がですね、彼は本の中で言ってます。聖書を読んだ時聖書の書いてることって自分たちが地下運動 の, 働きをしだしたら分かったって。なんでいろんな名前が使われているとか、他いろいろ印ですよね。街に行ったら水瓶を持った男がいるからそいつなんとか、これは地下運動をやるようになって、まさに自分たちがそういうことをやるようになったと言ってるんです。だからこれ地下教会、地下教会っていうのは別に地下室で礼拝するってそういうことじゃなくて、非合法って言ったらですかね、政府とかが追っかけられちゃうとか、そんなことであります。で、そのウォンブランドってそういう状況を経験された方は分かるんですね。で、聖書の一つの特徴、福音書の一つの特徴って、これは地下教会的な意味合いがあるということであります。で、追っかけられながら、しかしなおかつ信仰を正しく保つということですね。で、そういう時代に書かれたということです。で、昨日も、土曜日も言いましたようにですね、インターネットで、私はたまたまですけどね、ルークさんのとこ、ルークさんご存知ですね、そこのホームページを見たときですね、なんか そこを通して、カルトを監視する、日本でカルトを監視するような団体が出てくるって、そういうあの記事を見ました。でそれを見て、と思ってですね、それを見たんですけども、あどうぞ。そしてあのそれを見させていただいた、ね、したらなんかそこのあとホームページとかですね、見させていただいたんですけども、で一つはウィリアム・ウッドさんっていうね、あのやっておられる方、いろんなモノメロ塔とかですね、ああいう異端をいろいろこの研究してる方ですね。その人を通してちょっとのっぴきならないようなことをやってきてるって言って、それは何が何でもカルトを捕まえるっていうような、そういう方向にですね、なんか日本のキリスト教会の動向が動いてる。でどうもこれは他の政治的なことも巻き込んでいきそうな感じだ、キリスト教のカルトを摘発するためにあろうことかですね、キリスト教だけなら分かるんですけど、プロテスタントおよび聖公会、聖公会ってマリア崇拝したりしてますけど、それだけならいいんだけど、まあさらにその上に創価学会、創価学会じゃない、何したっけ、創価学会、日蓮宗とかですね、あと、天理教、何天理教そういう人たちまで巻き込んでですね、弁護士だとか法律の専門家だとかなんとかですね、何しろカルトを捕まえるような組織を作っていくっていう感じですね。でそういうような団体のことを、見ました。でそれを見て今すぐ恐れるということはないんですけども、ただ、そのような時代に少しずつなっていくということはある程度頭の隅に置いていきたいかなというふうに思います。で我々の時代は好むと好まざると聖書の書かれたようになっていく。で聖書に明らかに書いてありますよね。あれはどこでしたっけ、後ろの方に書いてあったと思うんですけども、兄弟は兄弟を死に渡すとかですね、これマタイの十章だったりとか、いろいろなってますよね。そういう時代が来るって書いてありますね。でそういうことです。だから訴訟されたりですね。でそれは一つは覚えておかなければいけない。でそれとともに聖書に書いてあることっていうのは、遠い未来とか、またはこの遠い未来とか自分たちと関係ない空想の世界じゃなくて、まさに我々が生きている時代に関係する事柄であると。でそのような、まあ、今のウッドさんのカルト監視団体って、これは多分かなり具体的にいくんじゃないかな、立ち消えならないんじゃないかなって感じがします。これ政治的なムーブメントがずっとなっていくんじゃないかな。だからアメリカではおそらくもっと先に進むだろうと。来年判決が経ったらほとんど法律があっという間に制定されてですね、カルト的なクリスチャンを捕まえていいっていう法律が速やかにできるだろうと思う。日本はそこから何年か時間差があると思うんですけども、いずれが来るっていう、そういうことを覚えておいてください。でその時にただ皆さん脅かすためにそう言ってるんじゃなくて、必要なことは一つ知らなきゃいけないことは、聖書に書かれたようになるということですね。で日本の多くのクリスチャンの間違いはですね、聖書に書かれているそういう困難が来るっていう言葉を大人のようにきちんと受け止めることができない。だから子供のようにですね、空想に走っちゃうんですね。空想話とよく言ったもので、バーッと困難は来るけども、バーッとイエス様はどこまでも愛の方だから、困難の前でバーッと天に上げてですね、全部終わったらこう優しく下ろしてくる。すごいなと思うんですけどね。これ空想話です。それは大人の態度ではありません。だけど、まあもう本当に子供みたいにそんなことを、大の牧師が一生懸命メッセージしたりするんですね。そういう人たちは本当に観念に来たり、立ち向かうことはできません。だからどうぞ我々はそういう空想とかですね、もう頭がパニックになって、そういう妄想に入ってしまったりしないで、きちんと成していく。で、ポイントは、そのような時代が来るときに、必要なことは、聖書の箇所にありますよね。岩の上に家を建てたり、砂の上に家を建てたり。ポイントは、岩の上に家を建てた人に関して、イエスは言われました。 それは洪水が来ても崩れない。だからこれからそういうカルト避難とかがあってきてもですね、波が来ても砂の上に建てなくて岩の上に建てたらこれは崩れません。それは行うものをって書いてあるんですね。昨日もね、ある姉妹がねメッセージされてましたけども、最後にヤコブ書かなんか引かれてね、行うってこと言われてましたけど、そうだよ。ちゃんと行う人は岩の上に硬いこのコンクリートをわーっとこの土台を据えてん、一つを行うことは土台一つ据えるんですね。だけど今日も一つを行わず、今日も言われたけど明日も行わないそれは地盤がどんどんどんどん脆くなっていってしまいますので覚えてください。で、一つ一つであります。レムラントにも小さな奉仕があります。セミナーがあったらセミナーのチラシを一枚配ることも、それも奉仕かもしれないですね。で、行っていかれるっていうことですね。で、これが備えだっていうことを覚えてください。で、レムラントでは人数は少ないんですけども、でも明らかに弟子の歩みっていうことを明確に主に示されてます。だからあんまり人数少ないっていうことはあんまり気にしてないんですね。まあ、もちろん来られたことはいいんですけど、でも神様言われた順番があるんで、今は明らかに弟子の歩みっていうことをちゃんとやっていくっていうことかなと思ってます。ポイントはだから我々は実践しております。聖書もきちんとですね、毎日何章か読んでますし、祈りもきちんとですね、それぞれ立場は違うんですけどね、会社行ってる人もいるし家庭におられる人もおるんですけども、それはまあ別としてちゃんと祈りをしてる。そうするとそれは備えとなっていくっていうことをどうぞ覚えてください。で、我々タイムリーでなければいけません。まさに来年か半径人が来るかっていう、そういう洪水が来るか、あれが来るかっていう時ですね、無意味な全然関係ないことをやってるんでよくありません。で、偽善者はね、時を捉えないってことですけど、我々は時を捉えていきたい。で、時は明らかにそういう時が来てる。もうね、彼と監視のなんとかっていうことが挙げてるように、明らかに揺るがしが来ようとしてますんで、備えを成していきたいと、そういうふうに思います。で、24節。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ。この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから、ということですね。で、ここで、二人いるわけですね。で、どっちが、ふさわしいのか。これは主によって決めてもらおうというふうに、集まったペテロたちは思いました。で、みんなの意見で多数決でとかね、どっちの方が、信仰歴が長いとか、家柄がいいとかですね、聖書でとか、多数決で決めるということがあったけど、でもそういう方法を選ばずに、人の意見ではなくて、主によって決めるということを、主に判断していただくということを、選んだんですね。で、くじっていうのは、聖書的な方法であります。くじなんて非科学的だって言ってはいけません。旧約といい、新約といい、くじってよく用いられてる。だから、レムラントも必要があれば、くじを用いてるかと思いますけど、今のところは用いておりませんけども、こんなことですね。で、その時に、大事なことは、この二人のどっちが、信頼のありそうな顔をしてるかしてないかわかりません。でも、ポイントは、主ご自身が全ての人の心を知っておられるということなんです。で、我々もどうぞ、我々が主の前に、何か歩むべき道を歩んでいきたい。クリスチャンとして神の前に今の時代の奉仕を担っていきたい。または、正しいクリスチャンと歩んでいきたいというときですね。大事なことは人の前ではありません。全ての心を知っておられる主の前に、忠実に歩んでるかって、ここが大きなポイントであるってことを覚えてください。で、これは私はおかげさまで、訓練の時は長かった。で、嫌味言われたんですよ。進学校長かった。卒業させて、みんな牧師になって、わーっと地方に行くんですけど、早い人は1年、2年で行くんですけどね。私は睨まれてたから、卒業ってまずなかった。で、6年も7年も8年もいてですね、で、嫌味言われた。いつまでもいる人がいますけど、それ好きでいるんじゃなくて、牧師に任命されないから、いざるをいないんですけど、任命しないのはあんただろうって言いたいんだけど、まあ、それは言わないでですね、じっと我慢したんですね。で、なんか嫌味とかですね、もうあからさまな嫌がらせみたいなですね、ことが、まあ、嫌がらせなんか嫌だなっていうことは何回かありました。で、牧師になれないのもそうですけども、まあ、 ですけども、ある時こういうことあったね。教会の中で同じ同期の人たちとか奉仕してる人たち何人もいたんですね。男も女も結構私と同期の人は何人もいました。で、ある時に女性たちが奉仕者として立つことになったんですね。教会の奉仕者なんとか伝道師だかなんだかよく分かんないですけどね。この人たちは暗示されて教会の奉仕で作るっていうんですね。で、女性男性両方いいんですよ。女性の方が何だかじゃなくて先に伝道師になって暗示されて奉仕するなんて、我々男性何人かいたらみんなヒララ困ったなと思ったんですけど、多分原因は私だと思うんですね。他の人は巻き添える男、他の男性は理由わかんないけど、多分私がのために巻き添え食っちゃったと思うんですけどね。立てられなかったので、男の方もいずれやりますって言ってたんですけどね、結局それは実行されませんでした。私がいたからと思うんですけど、その時やっぱり嫌味言われて嫌だなって、いつまでも平川とかね、同じ人になんか偉くなっちゃって、我々はただ荷物運びだけなのかとか、嫌な気持ちがなかったところなんですけどね。でも自慢するわけではありませんけども、やっぱりそういう時にポイントは人の前にも忠実であるに越したことはありません。だけどでもどっちか選ばなきゃいけないんだな。何でも反抗することはいいとは言いません。私だって僧侶あっても荷物運びから奉仕からずっと朝から晩まで奉仕してました。朝8時半来て夜最後に荷物を下ろして車に乗っけてして、じゃあさよならって電気消すと夜の11時、会社よりよっぽど労働してるかなと思わないでもないんですけども、そういうことを何年も続きましたけども、でもそれでも人間的には見られないっていうことはあり得るんですね。でポイントは神の前に、全てのことを知っておられる主の前に忠実かどうかということです。で私は結局その教会では選ばれませんでしたし、またくじが当てられないし、奉仕も当てられませんでした。牧師も任命されなかったんですけども、でも神様の前には懇談奉仕を与えられてですね、今は、警告のこととかですね、世の終わりのこととか明確に示しと導きとかですね、必要な啓示が与えられております。だからその時はわからない。でもどうぞ神の、全ての人の心を知っておられる主ってやっぱ本当なんですね。だからつい人を見てしまいやすいんですけど、それは無理のないことなんです。我々人間ですからね、目に見えること。でもどっちを選ばなきゃいけないかっていう時はですね、全てのことを心を知っておられる主にですね、忠実な人が最終的に選ばれる。これマッテヤはどうって他の人は知らないんでしょうけど、でもマッテヤは選ばれちゃった。だからここがポイントであります。でどうぞここのところをですね、見ていっていただきたいかなというふうに思います。そして、25節、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人の地どちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたが、そして二人のためにくじを引くと、くじは末端に当たったので彼は11人の人たちに超えられたということですね。で25節でこの務めということが書いてあります。で、勤めって、これはミニストリーっていう言葉だと思うんですけども、勤めって何かっていうと、辞書で見てみたんですけどね、人から任された仕事をこなすことっていうことですね。で、どうぞ、皆さんにも、で、レムラントの教会は、神様からこの勤めと言われたミニストリーっていうのは明らかに言います。一つは警告とかね、または警告のために出版をしていくって今、勤めミニストリーであります。とかあとまた週末の上の解釈のミニストリーであります。これはエレミア、私はエレミアっていう名前っていうのはまあ個人に与えられていたと思ったんですけど、そうでもないかなって。教会としてはですね、これエレミアの畑を今いろんな方針をいろんな皆さんに手伝ってもらって進めてます。だからもしかするとこの教会絶対はそういうエレミアの飯を預かってるんじゃないかなって、ね、一緒に祈っていただいて、祈りなしには進められないこともいくつもありますので、そんなように思ってます。だからそういう意味では皆さんもそういうエレミアの飯の一部とかまたは彼の部分をですね、追って生きていただいているんじゃないかなと思います。でその時にポイントは神様から任された仕事、務め、ミニストリーってあるということ。でこれをそういう仕事があった時にちゃんとこなせばどういうことかというと報酬をもらえるということを覚えておいてください。 で仕事をサボってると給料もろくに出ないですね、減額になっちゃったりですね、最後はクビになっちゃったりしますけどもちゃんと奉仕が与えられたらそれをこなすということにポイントがあります。で私がまだ若かった時ですけどね、ちょうど覚えてました、朝霞にいたところだったと思うんですけどね、ある、仕事をしておりました。それは私はいくつか仕事を通ってるんですけど、その頃はですね、ある食品の会社に、今でも覚えてます、ジャパックフーズとかいう会社の、2トントラックの運転の仕事をしてたんですね。で、何をやるかっていうとですね、それは半分アルバイトみたいな仕事ではあったんですけども、ちょっと昼間、他のこともやるんで、夜中の仕事だったんですね。夜中の、1時か、夜中の1時ごろ行くんです。で会社のガレージを開けて、そこで鍵を持って、その後、駐車場行って、一人で無トントラックを持ってですね、築地に、築地って知ってますか？築地の魚の市場行ってですね、そこで牡蠣って食べる牡蠣ですよね。それをいくつか積んでですね、して、沼津のあたりまで東名高速を飛ばしていってですね、して、そこに沼津じゃないの、豚屋さん、今はあるんですか、ヤオハンっていうスーパーがそこあったんですが、そこの豚屋さんにの船体を下ろすって仕事をやったんですね。それは4年ぐらいやってましたけどね。それはまあ深い、その時どうしても昼間やることあったんで、夜中とかね、時間が短くて仕事をできればいいかなと思って、夜中やって帰ってくるのは7時8時ぐらいですかね、7、8時間ぐらいで全部終わったんで、よかったなと思います。その時に契約でですね、今の覚えたら、1日6、7千円ぐらいから売れてくれたんですね。で、その当時はまあいい給料だったかなと思いました。で、1日ちゃんと夜中は眠いんですけどもね、一人で起きて、そして行って、そして荷物を積んで、そして、好きで積んで、で、運んで、下ろして帰ってくると、1日6、7千円ぐらいくれるんですね。で、現金ではなかったですけどね。で、これは毎日毎日毎晩やりますけども、きちんとこなせばその日その日分だけ日当が出るという、そういう計算でやりました。で、何を言いたいのかというと、トラックを運転しているということはそういうことを言いたいんじゃなくて、ちゃんと仕事をこなせばきちんと給料出るという、そういう簡単なことを言いたいだけなんですけども、それをやっておりました。で、毎日毎日、幸い寝坊もせずにですね、まあ、時々渋滞に巻き込まれたりですね、ことはありましたけども、まあ、大きな問題を起こされて、4年間仕事できたんですけども、ちゃんと仕事でしたら、毎日給料が入ってきました。で、何を言いたいかというと、仕事で、神の前のミニストリー、勤めとか働きっていうのも、ちゃんとすれば、ちゃんと報酬は得られるということがあります。今、目に見えないんです。連盟の方施設あったとかね、それをちょっと構成したからって言ってですね、連盟が100万円くれるかって、いや、100万円ないからあげられません。じゃあ、1000円でいいって言っても、1000円ももしかするとないかもしれないんですけども、でも、我々はきちんと、世の中の給料に換算されない方式であっても、きちんとこなすなら、神様からきちんと報酬が来るんです。世の中の仕事でも、そういう契約で行ったらちゃんと毎日夜中の仕事でですね、給料出ておりました。それは一度も遅配はありませんでした。それは感謝でありましたけども、この世の人でもきちんとお金を払いますように、ミニストリー、勤め、神から任せられて、神様から与えられた仕事なんで、神様はもっと信頼できる雇い主ですからですね、きちんと報酬が来るってことを覚えてください。だけどこれは目に見えないから、通帳にお金とか振り込んでないから、なんか何もないように思っちゃう。やらない方が得よと思っちゃう人いる。サボっちゃう人いる。そういう人は、いざ天国行って貯金通帳を見ると、愕然とするんですね。どうしてゼロなのとか、なんで赤字なのとか、あんたサボってきたから、ないんだっていうことなんですけど、でもまあ納得してもちょっとその後ではちょっとね、遅い。だからちゃんとやらなきゃいけません。朝起きなければいけませんし、また本社はですね、別にエレミアがやるとやれまいと言おうと言わまいとですね、皆さんのためであります。子供に親がね、通帳を持たせたりね、ちゃんと貯金するよっていうのは、 別に親がその貯金を使おうと思って貯金させてるんじゃなくて、その子供のためであります。で、皆さんのためであります。これは褒められようと褒められまいとですね、皆さんの益になってきます。どうぞこのことをですね捉えておいてください。で、そしてちゃんとやる人はきちんと受けるべきものを受けるという、こういうポイントはですね、ぜひ捉えていっていただきたいと思います。じゃあ、そういうことにしてください。